WQIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました、54歳メディカル技術屋、ラジオネーム黒いきび団子。
ありがとうございます。
やっぱりダメでしたね、テレ朝版の赤影。まずシナリオがパッとしない。1967年放送のオリジナル版を下敷きにしているものの、全体的に軽く、悪役の恐怖感とかヒーローのシャープさが伝わってきません。そもそも青影が大人だし、白影もなんだかな。ではえのきだ師匠、酷評をよろしくって言っていただきました。本当困りますね、こういうの作られるとね。もうどうしようかなっていうね、もう始まって10分前後ですかね。もう私はそこから脱落したわけであります。まあ、ともかくこのお便りにもありますように、もともとは1967年、制作してたのは東映と、そして放送は関西テレビ、まあ、フジテレビ系列ということですね。仮面の忍者赤影、原作は横山ミッセル先生。まあ、その赤い仮面を、まあ、つけた飛騨の忍者赤影、そしてその赤影に付き従う少年忍者青影で、さらにこの二人を優しく見守るベテラン忍者牧冬吉先生演じておりました白影、このベストメンバーがですね、最初は金目鏡編というので始まるんですけど、金目鏡のその、まあ、頭領である甲賀玄要塞という、まあ驚々しい、教祖が出てくるわけですね、金目鏡の教祖。これと、そしてその金目鏡にいる、霞谷七人衆ですとか、いろんな、その、まあ悪いキャラクターがいるんですけど、で、その悪いキャラクターが、自ら戦う場合もありますし、モンスターを操って、この赤影、青影、白影に襲いかかるというようなこともあって、で、しかもこれがその、もう時代劇というものを完全に通り越した、もうファンタジーとしてですね、もう、もう、なんでもありなわけです。もう、空飛ぶ円盤まで出てきますし、もう、なんでもありなんです。で、ところが、その、いわゆる時代考証というものを完全無視したエンターテインメントとして、その、一つのスタイルを作ったんですね。だから、これは、すごいことだったんですよ。で、その、それまでにも、例えば、その、まあ、子供向けの、いわゆるヒーローものということで、時代劇、あったわけですね。隠密剣士とか、笛吹童子だとか、いろいろあるわけですけど、でも、それを超えた、本当に、SF の要素も盛り込んでいった、本当に何でもありのめちゃくちゃな極彩色の、明るく楽しい、時代劇、それが仮面の忍者赤影だったわけです。で、やっぱり時代を表すと言いますか、その1967年、その当時の東映の役者さんたちの、まあ、層の厚さで、さらに言うと、その、まあ、特撮に対する、その、まあ、力がまだ整ってないわけです。東映はね。もう東宝だとかから見れば、もう何歩も遅れてるわけです。で、その、ズブライプロからしても遅れてるわけです。で、遅れているところを、その荒削りというか、雑なんですよ、作りが。雑なんだけど、その雑さをもう気にせず、ガンガン押していくという、そういう部分の、まあ、制作人の意気込みとか、そういったものが、本当にその、当時のそのブラウン管、ちっちゃなブラウン管を通して、まあ、あの頃は、カラーというよりは白黒で見てた、お子たちの方が多くて、私なんかもまさにそうなんですけど、で、その、それが、例えば、どっかのお金持ちの家に行って、その、今日はこの後赤狩りがあるね、とかっつって、それで、何竹下くんちは、カラーテレビがあるとね、とかっつって、それで、うん、うちカラーだけど、とかっつって、見てってよかね、とかっつって、いいよ、とかって言われて、で、カラーで見た時の、うわ、すげえ、赤影の仮面が本当に赤なんやね、とか、そういう、 そういう驚きとかっていうのがあって、その極彩色の凄さっていうのをそういうところで感じるような巻きっかりが多々あったんです。で、例えばそういうあのお近くにお金持ちのカラーテレビを持っているようなお金持ちがなくても、この赤狩りがヒットしましたんで、東映で劇場版の赤狩りが作られるんですね。で、これはあの飛び出す赤影というやつで、これは何かというと、劇場で、あの、メガネを、あの、配られるんですよ。で、で、メガネには、あの、ご記憶でしょうかね、昔、立体のやつを見るときに、片方がブルーのセロファンがあったって、片っぽが赤いセロファンがあったんですよ。ええ。で、左右で色が違うんですよね。それによって、その示唆を利用して、立体映像を、こう、頭の中で結ばせるっていう、そういうような、ものがあったんですけど、まあ、その、立体映画飛び出す赤影っていうのがあったんですよ。で、それをもう見に行くじゃないですか。で、ともかく乗っけからカラーで出てくるわけですよね。あ、途中白黒か。でも、その、なんだ、あの、いろんなところがあるんですけど、で、あの、必ず案内があるわけですよ。ここからは今、メガネをじゃあつけるんだ、君たちみたいなのがあって。で、一斉にその劇場にいる、あの、観客がみんなメガネをこの、あの、目につけるわけですよ。そうすると、そっから立体のシーンが始まるんですよ。しばらくアクションシーンが。で、あの、まあ、目が疲れるんで5分ぐらい立体シーンがあって、それが終わると、メガネを、さあ、メガネを外してねって言って、青影が言ったりするわけですよ。そうするとまた、あの、関係ないシーンが出てきてっていう、そういうのの繰り返しで、でもワクワクするそのアトラクションみたいになってた、それがこの仮面の忍者赤影だったんですけど、今回のはもう 何一つその良さをないっていうか、そのなんて言ったらいいのかな、あの味の濃い焼き魚をわざわざ身をほぐして、お湯に入れて出汁を取って味も抜いてパッサパサになってしまった、油っ気も抜けた何かそういう、なんか、あの、味のついてない桜伝武みたいな、なんか、そんなのをさあどうぞって今、ご覧あれって言って見せられてるような、なんだこりゃっていうやつでありましたね。で、あの、まあ、木田さんも、あの、エグザイルのファンらしいんですけど、どうですか今回のこの主演の。
全然全く。
エグザイルの、佐藤大樹さんっていうんですか、大樹さんっていうんですかね。
わかんない。
が赤影で、で、エグザイルのお友達のファンタスティックスの、木村ケイトさんっていうんですかね。が青影で。
そういう人たちをキャスティングしたんですかね。
わかりません。そして、うん、白影を、あの、加藤亮ってあの、パタリロが。うん、パタリロが白影なんですよ。で、あの、67年版、オリジナル版では、その、飛騨の国から仮面の忍者を呼ぶのは、まあ、秀吉なわけですよね。で、で、今回はなぜか秀吉ではなくて、信長になってるんですよね。で、これもエグザイルの、あの、高弘が、だから基本的にエグザイルがやってる、あの、赤影になって、で、これもあの、まあ、我々の赤影ファンって言いますか、オリジナルベーシックな赤影ファンを、から見ると、こう、なんですかね、エグザイルを敵に回したっていうか、エグザイルを敵に回したんじゃないか、我々を敵に回したっていうか、そういう、っていうね、で、このお便りにもあるようにね、この悪役の恐怖感とかヒーローのシャープさ、あと、その全体的に軽いっていう、これはもう本当、あの、否めないというかその通りで、例えば、第1話は、そのオリジナル版でも、そのまず金目鏡が出てきて、金目像というでかい像があって、その目が光るわけですけど、そこの前で、甲賀玄要塞が呪文を唱えていると。そして、それを信じる信者の人たちが、もう、ひれ伏しているという、そういうシーンから始まるわけですよね。そして、その時のその、まあ、甲賀玄要塞演じていたのは、天津敏さんというね、榎木田新右衛門さんの遠い親戚の、方ですけど、で、ね、で、多分私、あの、顔白塗りにして眉描いたら、甲賀玄要塞に似てると思いますよ、私顔。あの、さすが血筋だなと思う時あるもん。で、あの、もう、むしろ俺にやらせろというぐらいな感じで、あの、なんかね、もうちょっと低い声でね、やっぱりあの、 金目様を信ずるのじゃとかって言えばね、凄みが出る、現状とかつってやるんですけど、で、軽いんですよ。で、今回この、甲賀伝用祭は、クエスチョンマークがついてるんですよ。誰が演じてるかまだわからないんですよ。まるでスケバンデカの時の暗闇司令が、誰かわからないクエスチョンマークって出てくるんですよ。誰が見ても、この声は長戸博之じゃないかってみんながわかってたんですけど、それでもまあ、クエスチョンマークがついてましたけど、今回この伝用祭は誰なのかわかんないですけど、でもここはまあ、若い人のような気がしますよね、声からすると。というね、で、あと、その、第1話、ガマ法師が出てくるわけですよね。で、高げたを履いた、すごいなんか古事記みたいなボロボロの格好してるガマ法師が杖をついて出てくるわけですよ。で、わしの名は、ガマ、ドン。これ、ドンは何かというと、杖をつくんですよ。ガマと法師の間に杖をつかなきゃいかんのですよ。ここは。これはもう、わしの名は、ガマ、ドン。おーしって言わなきゃいけない。で、ガマが出てくるわけですけども、もうそこら辺も全部軽い。で、まあおそらくこれから霞谷七人衆、まあ九月陣内とかいろんなのが出てくるはずですけども、もう、ああ、ああっていう感じで。で、やっぱり、やっぱ白影さんは牧冬吉先生じゃないと。まあ牧冬吉先生はもう奇跡に入られてますし、まあ赤影のね、まあ、坂口雄三郎先生も、もう奇跡に入られてしまいましたから、まあ、いないわけですが、まあ、青影さんがかろうじて私と同世代で生きてますけども、本当にね、まあ、ちょっと残念すぎるものが出てきたなということで、もう、私はもう結構でございます。はい。続きまして、東京都小金井市からいただきました。60歳、やぶそば常連のやぶ医者。ラジオネーム、滝一美草。
ありがとうございます。
公式日活フィルムアーカイブ。これ YouTube ですよね。で、10月6日、永遠のヒロイン、足川泉、誕生日特集。すごいですね。足川泉さん、誕生日10月6日なんですね。知らなかったですね。
いくつですか？もう結構な年でしょ。
足川泉さんですか？今ですか？はい、90歳ですよ。
あれ、ちょっと待って、私が思ってる人と違うのかもしれない。
誰のこと思ってる？
いいです。そのまま進んでください。
90歳ですよ。で、まあ、この永遠のヒロイン、足川泉誕生日特集を、榎田師匠のツイートで知りました。足川泉さん、めっちゃ可愛いですね。わかる。うん。今、あれですね、えのきだ新右衛門史上、足川泉さんってずっと永遠の、第3位だったんですけど、今、第1位に、ついに躍り出ました。現在90歳ですけど、現在の姿ではありませんが、1960年当時、ですから、まあ言ってみれば70年前ですね、ぐらいの、まあ、姿。が素晴らしいということを言ってるわけでございます。知的で上品、どこかのダダ上司とは対極だなと思いますですよね。ところで、私が最初に見たのは1962年作品青年の椅子でした。やってますね、今もね。もうただで見れますからね、 YouTube で。まあ、投資でいい時代ですよ、本当に。これは石原裕次郎演ずる熱血サラリーマンが会社の陰謀に立ち向かう源氏慶太さんの人気小説の映画化で、石原裕次郎というとやたら いろんなものが爆発する刑事ドラマの印象が強いのですが、西部警察、先々週から話しました。この頃の青年役はいいですねということで、いただきました。そうなんですよ。石原、我々の世代はですね、石原裕次郎ファンって少ないんですよ。なぜかという、何の声ですか今。なんか変な音がしましたけど、ね。
あ、すいません。ちょっと誤作動が。すいません。
石原、きなりさん、石原裕次郎さんってどうですか？かっこいいですか？
いや。
嫌だって。嫌って言うな。
かっこいいとは思わないですけど。
まあ、そうですか。 こうあのブランデーグラスとか歌ってる姿どうですか。これでおよしよとかって。
いや好みではない。
女にとああいうのへんへんへんみたいな好みではない。
うん、
あの木南さんがイメージする石原裕次郎は何に出てる石原裕次郎ですか。
若い時の方ですか、
ね。若い時の方。
いやでもやっぱちょっと。恰幅がいいからやっぱ後期ですかね。
だから太陽に吠えるとか西部警察とかってそういう感じでしょ。ええ、でだからまあ40代以降でしょ多分、うん、石原裕次郎さんが亡くなったのが52歳ですから、本当に若くして亡くなっちゃったんですけど、まあ、この人も食生活めちゃくちゃでしたからね、ある意味前島和樹みたいな人だったんで
食事が大事ですからね。
あの石原裕次郎っていう人飯食わないって知ってる。
飯食わない。
ええ、
お酒ばっかりってことですか。
ビール。
あ、ビールか。
だから昼飯もビール。
あ
ーでビールダメですよって周りが言うじゃん、体に毒ですよと、お酒だからって。何言ってんだ、ね、ビールは何でできてるか知ってるだろう。ビールは麦と米でできてるんだぜ、これおにぎりと一緒だよっつってビール飲んでたらしいですよ。まあ、ほどよく飲むならいいんでしょうけどこの人たちほどよく飲まないですからね、めちゃくちゃですからね。まあそれもあって石原裕次郎さん30代、まあ、30越すと突然お腹が出てくるわけですよ急になんかこう土建屋の社長みたいになってくるんですよ。なもんだからそれもあってその人気が下降気味になっていくんですね、特に映画の世界では。でそこでそのテレビの世界にまあ彼は活路を見出して、でしかも刑事もので基本的に座ってりゃいいような役ですよ、そのボスみたいなね。で若手を走らせるっていう見事なビジネスモデルを作っていって、それで石原プロモーションをでっかくしたっていう、それはすごいんですけど、やっぱね20代の石原裕次郎はね悪くないっていうか割といいなと思うんです。その、顔つきで言うとね、目の感じであるとか、その、で、基本的に顔ちっちゃいんですよ、この人はやっぱ。で、足も相対的に長く見えるし、で、例えばね、安倍貞夫さんをね、ものすごくかっこよくしたような感じと思ってください。ちょっとイメージしづらいかもしれないけど、顔の系統近いかなと思うときあるんですよ、目の感じとかね。で、で、そこで、その、歯切れのいい、セリフを、その、セリフ回しの役柄だとか、そういうのがこうあって、で、基本、売られた喧嘩は必ず買うっていう、そういうような、その、まあ、兄ちゃんの役柄ですよ。で、で、女性に対しては、そんなにその、饒舌でないけれど、ひとたびこの人はいいなと思ったら一途になるっていう、そういう役柄なんですよ。もう決まってるんですよ。でね、その、これ1960年代の今、その、このお便りの滝一尾荘が最初に見たという書いてあるのは、青年の椅子っていう、やつなんですけど、これ今、ご覧になれます、YouTube で。で、これは、熊本の青年なんですよ。石原裕次郎は。熊本支社から、まあ、九州から東京本社の営業部に転勤になってやってきた。で、そこでまず最初の仕事は何かというと、お得意様を接待する温泉旅館での、その、宴会の接待役を、まあ、やるんだけど、そこでトラブルを起こすという役柄なんですよね。で、そのトラブルは何かというと、その、接待でお招きした、その取引先の会社の社長がいて、これを演じているのが、遠野英二郎さん。まあ、テレビの水戸黄門の、初代、テレビ版の初代の、おじいちゃんの、遠野英二郎さんです。このね、石原裕次郎と、遠野英二郎、そして、寺尾明さんのお父さんである宇野重吉さん。この三人。この三人と、さらに、その足川泉さん。この4人だけで、基本的にこの時代の、この日活が作った、その、石原裕次郎の青年サラリーマンシリーズがあるんですよ。大ヒットした。 これはもうこの4人で回してると言っても過言じゃなくて、もう決まった役です、これは。で、これが非常にわかりやすくて、しかも見ていて爽やかな展開になっていくという、これね、ぜひ、ね、ご覧になっていただいて、で、しかもこの、原作の、まあ、源氏慶太さん、もともと大阪の住友の、サラリーマンで、サラリーマンやりながら、サラリーマン小説を書いて、まあ、後に例えば東宝で言うと、社長シリーズだとか、そういったのの原作になる人です。もう、数多くの作品を書いてきた人なんですけど、この源氏慶太さんの痛快な、そのサラリーマン物語が、その、石原裕次郎、まだ20代の、石原裕次郎、そしてこの、ヒロイン役の芦川泉、で、さらに、その、意地悪、ま、最初意地悪なんだけど、途中からすげえいいやつに変わる遠野英二郎と、最初からいいやつだけど、なんか、ぼんやりしている宇野重吉。で、さらに、意地の悪い、ものすごい底意地の悪い、まあ、重役だとか部長だとかの役をやってる滝沢治っていうおじさんがいるんですけど、もうここら辺とかね、あと、藤村有博さんというこれは、ひょっこりひょうたん島のドン・ガバチョの声をやってた人ですけど、まあ、ここら辺がもう決まってます。で、で、このね、キャスティングがどうやってできたかっていう、これもね、紐解いておきたいと思うんですけど、日活って映画は日本で一番古い映画会社の一つなんですけど、で、戦争中、まあ、戦後っていうか戦争中から映画制作やめて、戦後しばらく作ってなかったんですよ。で、で、映画制作を復活させるっていう1950年ぐらいかな、の時に映画制作を復活させますって宣言をした時に、警戒した他の映画会社、東宝、松竹、東映、新東宝、あと何や、東宝松竹、それと大映の5つの映画会社があって、これが5社協定というのを作るんですよ。で、5社協定っていうのは何かというと、その映画制作を復活させる日活が、スタッフをこう引き抜こうとするはずだから、俳優とか監督だとか、そういうスタッフだとかも含めて、絶対にその、引き抜きを許さないぞということで、映画会社5社がスクラムを組んだんですね。で、これがその5社協定というやつで、で、仕方なく日活は、その、まあ、有能な映画監督だとか役者さんを他の映画会社から引っ張ってくることが難しくなったので、活路を見出すために何をやったかというと、一つは、その映画関係とあまり関係ない、例えば演劇界で、その時にそのどこの唾もついてない、実はできたばっかりの劇団があって、これが劇団民芸というやつで、第一期民芸というやつが一回の瓦解した後に第二期民芸というのが作られるんです。で、この第二期民芸を作った立役者が、その宇野重吉さんであり、滝沢治さんであり、遠野英二郎さんであり、で、後の大滝修二さんであり、もう様々なきら星のごとく活躍する役者さんたちが、この劇団民芸の中に入ってくるわけです。で、この劇団民芸と日活がその提携をするんですよ。ゆえに、その日活の映画には劇団民芸の役者さん、これはまたいい役者さんが、その先ほどから言ってるその遠野英二郎さんやら宇野重吉さんみたいな、そういう重々しいとこから、あるいはその若い女優さんとかも含めて、いろんな人たちが出てくるようになった。で、さらに今度は新しいヒーローヒロインを作るためにオーディションをやって、そして出てくるのが、初期の段階で出てきたのが、まあ長門博之さんであり、で、その後出てくるのが石原裕次郎さんであり、そして小林明さんであり、赤木圭一郎さんであり、で、その後は宍戸城だやれ、二谷秀明だなんだって出てくるわけですよね。で、そのまあ日活の男優陣のことを日活ダイヤモンドラインという名前をつけて、まあ言ってみれば、もう本当ある意味なんでしょうね。今で言うと、なんだろう。そのもう、ジャニーズはもういなくなっちゃったけど、ある意味そういう、本当にそのユニットですよね。日活のスターたちのダイヤモンドラインっていうのを言っちゃえば、その、顔が浮かぶみたいなのがあって。で、今度女優陣も、吉永小百合、そして芦川泉、とか、もうずらりいろいろ出てくるんだけど、加地芽衣子さんなんかもそうですね。で、その、日活パールラインとかね、そういう名前をつけて、売り出す。それがもう見事に売れて、で、結果的に5社協定の意味がなくなっちゃうんですよ。 もう別にあの東宝さんとかあの大映さんにあの東映さんとかから別にあの役者さんうちはいりません、うちも日活でバッチリ今揃ってますからいりませんっていう、で日活の黄金時代がここでまあ成立するわけです。でそうなったらもう五社協定は意味がなくなってきて、でどうなったかというと日活のとこに入るんですよ。だから五社協定ってのは実質的に六社協定になるんです。で6社協定になった後に新東宝が潰れるんで1社減ってまた5社協定になるんですけど、その頃の5社協定ってのは何をやったかというと、これは対テレビなんです、テレビと映画の喧嘩になってくるんですね。でテレビがどんどんどんどん台頭してきて、テレビに人気を奪われていって映画がどんどんどんどん傾いてきた、その時に映画のその役者さんとか監督はテレビには使わせないよっていうことでそのスクラムを組んじゃうわけですね。それがまあその第二次五社協定になってくるんですけど、それが今度何をあの生んだかというと、テレビが頑張っちゃうんですよ。テレビがまた違うとか歌舞伎役者を連れてくるとか、いろんなその役者さん別のとこから連れてきたりとか、その自分自前のテレビのスターをどんどんどんどん育てていって、でそのうち東宝とか東映の中に行って所属してた役者さんの中にもテレビに出たい、テレビに活路を見出したいっていう人たちが出てきて、で会社を説得したりしてテレビに行っちゃう人が次々に出てきて、最終的に五社協定というものが意味がなくなって崩壊していくっていう流れになるんですけど、ともかくこの五社協定があったおかげで日活のその1960年代のその他の映画会社とは一線を画する独特のその楽しい映画をまあ連発していくっていうのは、そのまあバックボーンがそういうことがあったんだっていうようなことを一応語った上でぜひですねこの青年の椅子ご覧いただきたいですね。その宴会場で酒乱でめちゃくちゃする遠野英二郎を、まあ投げ飛ばす、石原裕次郎で、その後、岩風呂で、遠野英二郎と石原裕次郎がまたあの、まあ再会するわけですよね。そこで、あのまた説教が始まるんだけど、説教を今度やり返すっていうあの石原裕次郎がいて、それで遠野英二郎に気に入られていくっていう、まあ大体そのパターンなんですよ。で例えば他にも僕は好きなので堂々たる人生っていう作品がありまして、でこれはあの石原裕次郎がおもちゃ会社の営業マンの役なんですね。で、で、社長が宇野重吉さんで、で、売れ行きがだんだんだんだん傾いてきて、もう潰れるぞという時に、ともかく資金繰りが悪化してるので、あの、大阪にあるライバルのおもちゃ会社から融資をなんとか引き出すことができないだろうか、君行ってくれたま、行ってくれないかって言われて、それで石原裕次郎と、あの、長戸博之と、それになぜか安川泉がひっついて大阪に乗り込んでいくんですよ。で、そこで、その、まあ何が起きるか。またそこで遠野英二郎が出てきたりとかいろいろあって。で、最終的にハッピーエンドになっていくという、まあ痛快なサラリーマンサクセスストーリーが、この頃日活では本当に量産されていたという。で、それが今、この YouTube でご覧いただけるので、ぜひ、あの、よかったら、あの、暇つぶしに、あの、ご覧いただきたいと思いますが、平井さん、見たくなりましたね。
いや、あの、
いやって言われた。
よしみに、
はい。
と返してました。
誰ですか？
足川よしみ。
足川よしみ。
はい。
足川よしみさんって誰でしたっけ？
女優でいるんですよ。
足川よし
み。まあ後で、はい、ググっていただいたら顔見たらわかると思います。
ああ。ちなみに、はい、あの足川泉さんは知ってますか？
いや知らないと思います多分。
ああ、この頃ではもうダントツ可愛いですよ。ええ、で残念なことに1967年か8年かなに結婚して引退してしまいました。ええ、では問題です。足川泉さんを奪っていったニックキー、役者は誰でしょう。現役の役者ですよ。現役
ええ、今結婚してる人ですか。
もうこの夫婦はもうずっともう浮いた噂が一切ないね。
ああそうなんですか、ね、そしたらないですか。
で旦那は役者として今も時々出てますよ。
はい、
ええ、誰でしょう。
や、ちょっとわかんない。
藤井達也さん。
は
い。ということでございまして、ひとしきり、エンタの話を語ってみ、たらすっとしました。もうなんかアホな政党の話をするよりこういう話してる方が本当楽しくていいや。まあともかく一旦、普通ね B 枠はなんか小難しいネタが多いんですけど、こういう香り高いカルチャーのトークをやるというのもいいかもしんねえなというふうにちょっと思うようになってきました。ご好評だったら続けたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港方て。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国市にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。